深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのはミュージシャン石原健三郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、通称ザブケンということでね、はい、あまりこう石原健三郎さんとフルネームで言うことはあまりないもんね。
聞き慣れないですね。
聞き慣れないよね、はい、
本人が、
はい、いやだからまあ本当僕とザブケンもなんだかんだで20年以上のですね、
なりましたね、
はい、お付き合いをさせていただいてるわけですよ、はい、まあ振り返ってみるとそもそもの出会いは、うんうん、いやなんか久留米に結構面白い、はい、かっこいいバンドがあるぞというのを噂を聞いて、
はい、
でそれ誰なんて聞いたら、
はい、
まあ、トラベラーズという
ね、はいはいはい、
まあ、いわゆるちょっと、まあ、久留米といえば、まあ、独特なこうロカビリー文化を持ってるところから、うんうん、まあ、まさにそのオーセンティックでルーツなバンドがね、うんうん、いるんだということを聞きつけて、
はい、
でそこで歌ってたのが、まあ、まさにザブケンだったと。あの頃っていくつぐらいだったの？
20何歳だろう。
7か。
27でしたね。おうおう、とか78、
それまでは何してた？そう、27ってまあまあほらちょっと大人になってるわ。
そうですね、21ぐらいまでちょっと、うん、バンド活動っていうのはやるにはやってたんですけど、
やってたんや。
やったけど、まあ、仕事とかその周りのあれでばらけちゃって、
うん、
おいでそっからしばしバーテンやってましたね。あ、何年かやってましたね。
なるほど、
はい、
そっちの世界でもしかしたら今頃まだやってたかもしれんっていう。
うん、まあ、あのですね、うん、それはたまたまというか出会いはあったんですけど、うん、はい、音楽バーというかですね、だからあのバーテン純粋にねシェイカー振ったりもするんですけど、
うんうん、
あのお客さんがこうたまるというか集まってくると、
うん、
そこ楽器置いてた店ですからね、うん、そこでこう、はい、あのマスターと一緒に僕演奏するみたいな、
ま
あ、
歌
うと
かそういう、まさにミュージックバー、
ね、やってましたね、うん、そういうの、はい、まあ、それはそれで楽しかったですけどね、
うん、それも久留米で、
はい、久留米ですね。
なるほどね、はい、なんかあの確か石原家自体がかなり音楽一家、は
い、まあそう言われてますけどね、
なイメージはすごくあって、
うん、うん、なんかこうもちろんその兄弟がすでに楽器を持ってたりはしましたね、
う
ん、したから家にある楽器っていうのはあの勝手に弾いたりとかしたりとか、
うん、
まあ自分自身
お兄ちゃんに教えてもらったりとかっていうのも、
いや習わないですね。
あ、それはないんや。
独学ですね。
お、はい、それはもう各自こうそれぞれみたいな。
教えてって言ってもいいんだけど、その自分の興味としてはね、
うん、
もうはっきり例えばですよ、うん、そうやってこうチャックベリーのレコードがあったりして、
うん、
そんな聞くと、
うん、
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃとか、うんうん、ね、あれはどうやって弾くのつうのだけ習ったことありますね。
あ、なるほど、
ね、だ5弦と6弦をね、うん、こうパワーコードっつうかですよ、
はいはい、
5度コードっつうかですよ、うん、あれだけ習ったかな。
まあ要は今みたいに YouTube とかあるわけじゃないから、
ね、
独学といってもね、
はい、
こう耳コピーだけではちょっと分かんないところもあったりするわけやもんね、
はい、うん、だからねイントロあるじゃないですか、テレレテリリテリリテリ、あのビーチボーイズなんかもそんなやってましたけど、は
い
は
い、ね、
あれはさすがに全部耳で取りましたね。
ああ、なるほど。
だからまあまあ時間かかりましたね。
おお、そっか。
だからいちいち発見があるんですよ、
うん、
あのタララっていうのは、うん、要はあのドア玉、
うん、
イントロドア玉っていうのは単音じゃないですか、
うんうん、
だからチャララチャララチャララっていうのは、うん、なんか豊かなふくよかな感じがして、なんだこれはです、まず、
うんうん、なるほど。
その時は小学校5年生なんです僕。
じゃあそもそもそれがもうギターなのか何なのかさえちょっとはっきり実は分からんぐらいな、
まあ、でギターはね実はもう5年生の時点で、うん、僕東団地に住んでる、
うん、東団地ってのは久留米のね、
そうそうそう、
久留米の人しか分からない。
そうそうそう、今そう、それで
こういうイメージ出たけど、
西団地に住んでる、
うん、
同級生がね、
うん、
おはようって、おい石原って、
うん、
お前西団地のゴミ捨て場知っとるやろ、
うんうん、
あの公園の、ね、端っこでしょ、うん、って、
はい、
うん、したらあそこにエレキギター落ちとるぞと、うっせーんとか言ってで帰りの会をサボって走って取りに行ったんですよ。あったんですよ。
あった、
はい、グヤトーン、
はい、それぶっ壊れてるやつじゃなくてネックが折れてるとか、
折れてなかったです。
ちゃんとした一応
まだ使える。砂はかぶってますけどね、
うん、
でそれをねそのままあの持って帰ってさ、持って帰ってただいまっつって帰ってね、帰ったらね、
うん、
母親がそうやって、うん、なんであんたそげんいつも汚中門番拾って帰るのねとか言われて、うん、あ、じゃあ汚いから怒られたんだなと思って、うん、今度シャワーのところじーって持ってって、うん、あの F ホールの穴とかにシャワージャーってかけたんですよ。今度なんで楽器払うとねって言われて、 えら怒られるなと思って、さ、この物干し竿が2本ちょうどあったんで、ネックんとここうあれしてさ、綺麗に干したんですよ。しばしね乾きまして、で子供だからしばらく忘れるじゃないですか、で乾いたかなと思って引いたら引けたんですよね。でこれは奇跡だと思って、まあそこからですね、
なかなか運命的な、なんか
出会いがあったんです ね、
今クロスロードぐらいの話やね、
はい、
なるほどね。
したらなんかもう引きたくてしょうがないわけですよ、で引きたいなっていうビジョンはね、誰しも最初、一番最初ってあると思うんですよ、初期衝動っていうかね、なんだけど、どう言ったらいいかな、引けてる自分をイメージすることが僕先でしたからね。
あ、そのもう妄想というか、
ありましたね、
引けてる自分がもう、浮かんだ、
だから引けてない左手とか右手とかにまずこうやきもきするわけですね、なんだけど、諦めるイメージが僕なかったから、
もうそのイメージに絶対 なろうと、なんかその自分が憧れる、こう今さっきチャックベリーって名前出たけど、そういうもう具体的な誰かいた、憧れの存在というか、
あ、そういう
焦げになりたいとかで、
ヒーロー像みたいな、
ヒーロー像みたいな、
あ、その時はね、まだ小学校 5,6 年とかそのくらいになると、その好奇心が旺盛というかですね、だから例えばそのチャックベリーはすごくかっこいいなって思っているんだけど、じゃあそういうビーチボーイズみたいなのも、それもやっぱり興味だったし、僕が買ったレコードじゃないんだけど、たまたまその RCA時代の、要はエルビスの、要はあれですね、年表的にざっくり集めたやつあるじゃないですか、あんなのを、30曲ぐらい入ってたかな、それ、まあ、とにかくなんかそれ聞きまくりましたからね。
でも最初からある意味もうブレてないっていうか、もうなんか今につながってるなんかルーツやね、
ありましたね、もうそれはなんか全然迷わなかったですね。ましてその頃ジャンルって言葉聞いたことないです、知らないし、そんな、区分け、知らないでしょ、
だからもう全て音楽、
そうなんです、そういうことです、
くくれるよね、
だから同時に今度はあんなも聞いてましたよ、当然、私の恋はとか言って
歌謡曲、
でそれを画用紙に、あってまず書きますね、であーって書いて、あーあーあーあーで、その4つ分っていうのかな、まあ、最初のあーだけ文字書いて、棒で、あーあーあーあー、私の恋はって書くわけです、でこれセルフ楽譜ができるわけですね、そこで、
まあちょっとふわり的ななんか、
ね、そういうことですね、で実を言うとですね、これ本当にひらめいたんだけど、進行って僕分かったんですよね、そういう、ほらキーがある、キーがあってコード進行がある、だんだんそこで僕数字書くようになっちゃって、キーの音は1ですね、さあ3度でドミソーったら135なわけですよ、だからコード進行的に上に書いていくわけです、数字、だんだんそれ理屈分かってきちゃって、で同時にギターがやっぱベースがどこにあるっていうのが分かってきちゃって、めちゃめちゃ面白かったですよ、だから、
なるほどね、結局そのいろんなこう分解っていうか、音によって構成されてるわけだもんね、
だからものすごく一人遊びやってましたね、そうやって、
わかるわかる、だって歌詞カード見てもそのなんか独特のこう何かこうね、そのあのふわりっていうか、その音符に乗っかってる感じ
と
は別だもんね、
そうなんです、
まあそういうのがどんどんどんどんじゃあ蓄積されていってみたいな、
そうですね、
今でもちょっと松田聖子のフレーズが出たけど、同じ久留米じゃないですか、
そうですね、
そういう意識もあった、なんか、
いや、どうだろうな、多分そのいわゆるこう音楽番組とかを、夜見るじゃないですか、そしたら「じゃあ久留米の人よ」とか なるでしょ、なるんだけど、なるけど、まあそこまで それは何か それ以上はなかったかな、特にそういう意識はしてなかった、
いや何かね、その久留米って何回なと思うわけよ俺とか、もうそれこそ俺からすればもう大先輩のゆか、
こと
さんをはじめ、まあもちろんそのまあ健三郎の若干ちょっと上になるかもしれないけど、チェッカーズがいて、で、まあ、またさらに松田聖子さんがいてね、でも続々出てくるわけですよ、いろんなまあタイプは違うけれども、でそれってなんか、まあ言ってもほら30万から40万年年でしょ、
そうです、そうです、
そんな割にはめちゃ濃いくないですか、なんかその
文化的に、そうですね、人口割合とかから言うと、濃いなっていう、
もう全然博多と対等になんかこう来るぐらい
さ、
そういう世界があるわけですよ、
で
そういうのってやっぱ培われてきたんかな、健三郎も、久留米で
やっぱ
土地感というか、
まあ簡単にというか、そのそうだな、その はっきりね、こう、これだって僕は分かんないとか言えないんだけど、ただね、その例えばですよ、そのチェッカーズ時代というか、まあ、僕はあの人たちその知り合いになって、
つながってるけど、
そう長いですから、話聞くとやっぱりそのダンパーダンスパーティー、ダンパー文化があの頃はすごくて、だからこうまんまアメリカですよね、こうイベントやるよっつったら、なんて言ったら体育館とか借りるんですよね、はい、そじゃあ何人来るんだったら1000人とか来るんですよ、
すごいね、
だからそういう頃なんですよね、でなんかね
ツイストうまかったらモテるとかあったし、
例えばね、でまあそういう一応そういう文化的な土壌があったと思うんです、それで僕もなんうっすらというかそういう文化の流れはちょっと知ってるというか、やっぱりその20歳か21か、そんぐらいの時にはですね、もうギターを弾いて歌ってたんですけど、ステージに立つ側からこう見ると、目視でやっぱね、ホールに600人はいましたね、アマチュアのイベントですよ、
すごいよね、
はい、
今なかなか、
だからそれ実は金稼げるなって気づいたそこで、
ああミュージックビジネスが
実を言うと
ちょっとビジョンとして、
はい、そういうことです、はい、
まあそうよね、だってあの頃手売りでチケットとか売ってたしね、
売ってました、
実際そこをまたお金がさ、はい、手元に自分の中に来たりとかすることも、
そうなんです、
リアルにあったけんね、
ありました、ありました、
それは確かに儲かるかもしれんと思ったりもするかもしれ
ない、で多分ねちょっと僕運がいいというか、なんだっけな、ほらおひねりあるでしょ、
はい、
おひねりってい
うか、いやなかなかでもバンドマンなかなかもらえないですよ、普通は、
普通は
ライブハウスとかで出る人たち
は、そうなんですよ、ただねこれたまたまなんだけど、サスペンダーパンツ、要はこう、昔のねヴィンテージの、サスペンダーパンツ履いて、上がこう決まんないわけですよ、なんかシャツとかジャケットとか考えるも決まんなくて、でギリギリまで迷った挙句、もうよかっつって、あのランニング一丁にサスペンダーパンツっていう状態で出たんです、半裸じゃないけど上は割と露出してる状態 で汗まみれになるじゃないですか、それをみんなわーって面白がって、あの勝手にステージに上がってきて、僕の体に汗ばんだ体にお札を貼っていくわけですよ、そうすごかったです、1000円札で8万円ありましたからね、
すごい、
はい、
もうなんかあれやね、
あれこれ生きていけるじゃんってなって、
もう元祖純烈や、
そうそう、なんかすごい時代でしたね、
すごいの、おひねりがそんな、
はい、だギャラより高いおひねりというね、
これもだからさ、はい、そのある種の久留米文化やないと、それも、
しかも見たことないですね、よそでは見たことない、
いやもう、はい、博多でそんな絵見たことないですよ、
ないないですよね、
ないないない
ないな、僕もないな、
ちょっとこう、はい、確かにエンターテインメントビジネスの香りがちょっとしますね、
はい、
そしてやっぱ久留米といえばこうあのロカビリー文化、
そうですね、
まあ、博多は明太っていうかさ、明太ビートっていうか、そういうのがあって、だけど、はい、久留米はまたそこ違う、ね、なんか ロックンロールロカビリー
と
か、
そうですね、
そういう流れがあってね、まあでもこれがまたちょっと面白かったんですよね、
面白かったですね、
で街によってその独特なサウンドがあるっていうのは、
そうですね、
アメリカとかでも言えば、ね、西と東じゃ全然違う
と、ね、
一緒で、
そうです、
そういうのがなんかすごくね、ま、面白かったなと思いますけどね、
は
い、
うん、
まあ、そういうなんかね、ある種のこう久留米のブラッドっていうか、
はい、
そういうのを背負ってる石原健三郎ということも言えるわけですけど、はい、まあ、最近はですね、
はい、
あのまあ、ソロ活動に専念していて、
はい、
石原健三郎 with トラベリングストリングス、
はい、
というのが今、
はい、
これ名義なんですか、これが一つ、
そうですね、はい、あの、まあ、ユニット名というか、僕が動く時 の、あの、まあ、ピンでなければもう、こう複数で動けばもう石原健三郎 with トラベリングストリングスで、という名義でやってますね、
なるほど、
はい、自分の意思がやっぱりこう反映される、ユニットというか、とか結局そうなると自分がリーダー、前はね誰か別のリーダーがいて、
そうですね、
僕はフロントっていう役目を担うっていうのがいいと思ってやってたんです、だからそれでバンドから今度ソロになって、イメージというか、やっぱその自分の意思を、半減一個の音楽にこだわるでなくですね、とか、もうちょっと、
まあ、自分がもちろんいろいろ決めていかなきゃいけない、
そうなんです、
ま
ね、そうなんです、でそういうふなとこで似たような、要は意識というか、持ってるやつと、まあ、 出会えば最高だなと思ってたんですけど、うんうん、まあそうするとあの何年と知ってる横でつながるじゃないですか、ミュージシャンがですね、そうね、うん、でその一人がやっぱ声をかけてくれまして、
うんうんうん、一緒にやろう
ぜ、そうですそうです、うん、石原健三郎名義で、うん、あの一緒に仕事しましょうよみたいな、ああこの人ちょっと考え方的に話せるなと、うんうん、と思ってあの設定やるようになった、
まあ、だから全国にファンもいるし、うん、そういうなんかあの音楽仲間、うん、もう結構今やねつながりが増えてるだろうから、はい、じゃあこれは別にもう地元で結成されたという感じでもない、
あ、ないですね、僕だけですからね、こっちあの九州人というかですよ、
あ、そうか、
はい、でベースウッドベース弾いてる人なんてあの、うん、大阪ですからね、
大阪か、
はい、
じゃあ普段逆に言うと活動がなかなかままならないっていうとこないですか、
ですね、うん、ライブ前はですよ、うん、あの福岡市内で定期的にやるっていうのはだいぶ、まあ、何年かやってたわけですね、うんうん、まあ、そうしたかったからね、うん、でなんだけど時の流れとともにというか、うん、日本全国でこう考えるんだったら、うん、結局、まあ、もちろんスケジュール上手に埋めないと成り立たないんだけど、うん、まあ、その努力すれば、うん、要は年中というか、うん、まあ、あちこちできるというか、そう思ってますんで、
うん、まあ、常に動き回ってるという意味で考えたら、はい、別にそこに一点に集中してなくても、
そうです、だから拠点というふうにやっぱりこう尋ねられることが多く、うん、もちろんその住んでるのは僕はこっち福岡県の人間なんだけど、うん、なんだけどじゃあ仕事というかですよ、うん、そのいろんな人に届けたいなと思ってステージに立つとなれば、うん、やっぱり出向きたいなというのが大体ありましたから、うん、すぐどっか、まあ、九州でももちろんやるんだけど、うん、すぐ本州行ってどっかでやるとか、うん、やってますね、ずっとやってましたし、
もうなんだったらこう旅芸人じゃないけど、
ああそう言われればそう、うん、なんかねそれはなんとなくね、だから温泉あるじゃないですか、こう、うん、大衆、なんて言ったらいいんだろう、こう秘境じゃなくてね、
まあ、観
光地的な、うんうん、ちょっとこうマイクロバスで寄れるぐらいのとこだと、うん、ほらいわゆるあれなんていう大衆演芸、はい、なんていうんですか、はい、化粧のこうワーってして
あるよね、そういうなんか劇団とか
あるでしょ、
うん、
で こっからここまでの日にちは彼がやってますよみたいなポスター、うん、あれ見るとものすごい今近しい感じがするんですよ、あ僕もあんま変わらんなとか思って、は
い、ああいうなんかそうやね、なんかザブケンのああいうこう手書きの看板とかあったらいいよね、
そう僕多分似合う、
ね、石原健三郎来たるみたいな、はいはい、
それやってみるかな、
いやなんかでも本当確かにね、はい、なんかそういうなんか印象というか、はい、なんかいわゆるこうまあ、全国ツアーやってますとかっていうバンドとかとはね、うん、なんかちょっと一線を画すイメージはあるね、うん、確かにね、ザブケンには、
うん
うん、なんかその、はい、ギター一本で、はい、みんなの心をわしづかみ的な、
はい、
それができそうなイメージはあるね、
だからなんかそうできた方がやっぱタフだなとも思うんですよ、
確かに
そうサイズは大きくなくてもですよ、うんうん、大きくない代わりに、うん、その興味深いほらいろんな地方に行けるのがまず嬉しいですね、うん、でそれ望みだったからですね、うん、でそうだから大都市とかなるとやっぱそれなりの人数を集めて、うん、こうビジネスとして成り立たせるっていうのはすごく大事なんだけど、うん、うん、均等にというか、うん、いろんなとこに行ける方はやっぱり、うん、まあ、やっぱ望みですかね、それ望んでたと思うんですよ、
いやだからそれがなんかいわゆる本来のエンターテイナーのルーツみたいなさ、
うん、
まあ、それこそ、まあ、レコーディング技術が発達して、
うん、
もうどこにいてもね、うん、その人の音楽聴けるようになったりはしたけど、それまではさ、
うん、
多分行かないと、うん、その伝えることができなかった時代がずっとあったと思う、
そうですね、はい、
だそういうのって、うん、ね、なんか要はもうまさに旅芸人で回るしかないというか、
そうですよね、
うん、そういうなんかものをなんか継承している、
うん、
だからそれが一番本当もしかしたら手堅い音楽ビジネスかもしれないですよ、
かもしれない
ですね、もうリアルにそこで稼いで、はい、行った場所でお金をもらって、
はい、
でそれがずっとこう連続続いていくみたいなね、
はいはい、
うん、そういうのってやっぱじゃあ逆に言うとやっぱその今後もこだわっていきたいみたいなぐらいなとこってある、
うん、ですね、その20代が終わる頃に、うん、要は30歳迎えますよって頃ですよ、
うん、
まあ、よく言うじゃないですか、その30代の子とか、うん、20代の子とかが30歳になるって どうかなみたいな、よく言うじゃないですか、はい、それ分かれるんですよね意見が、うん、30いや俺すぐなりたかったぜってやつと、うん、それを恐れてその30歳になるの扉を開けるやつと、うん、はい、2種類いると、はい、僕は完全にその前者って、うん、早くなりたいなと思って、あ、俺も一緒、うん、でもちろんそれでよかったわけですよ、うんうん、で今度まあ10年経っちゃ次は40が来るじゃんみたいな、うんうん、そ僕はその幸いなことに、うん、音楽やってる上で、うん、後輩っていうのはそのもちろんある程度年食わなきゃできないと思ってるんだけど、うん、まず先輩がいますよね、うん、で先輩たち見ながらじゃあ旅してんじゃんっていうのを知りますよね、うん、で僕27から8にかけて、うん、アメリカ5カ所とかイギリス2カ所とかライブ、は
い、まあ、ラスベガス公演したりとかやってたもんね。
そうです、そうです、うん、そういうで向こうでテレビ出たりとかして、うん、なんかもうそういうこと機会に恵まれましたんでね。
確かに、
うんうん、でそれってはっきり言ってやっぱ体力を使うなっていうのがまず一番の印象だったんですね。
そうか、
はい、うん、タフな旅だなっていうことです、うんうん、ただそれは日本にいても一緒なんじゃないかなと、うんうん、フリーウェイを走ろうが、うん、日本だとじゃあ高速道路を走ろうが、うん、まあ、新幹線に乗ろうが飛行機に乗ろうが、うん、同じことなんですよね、うんうん、やっぱり疲れるというか、うん、タフな旅になるわけです、うん、そういつか俺が老人になった時には、うん、やっぱり振り返るような人生なのかどうか分かんないけど、うん、当然減るかやめるか旅をね、うん、するんじゃないかなって思えるわけじゃないですか、うん、だからやっぱりそのがむしゃらとまではいかないんだけど、うん、はっきり自分の意識の中にその内なる体力に自信があるうちは、うん、活用しないのはもったいないなっていうのがあって、
なるほど、
はい、うん、だから旅そんいかっこつけるわけではなくて、うん、旅っていうのは僕の人生の一つなんですよね。
そっか、いや、はい、これくしくも、はい、そもそもトラベラーズという バンドに在籍していて、
そうですね、うん、そうですね、
今や石原健三郎 with トラベリングストーリーですね、
はいはい、
もう常にこうその旅的なキーワードが、
あ、そうですね、
名は手を表すじゃないけど、
うんうんうん、
そういうなんか、うん、とこあるよね。
そうですね、
うん、
多分で思いつきでトラベリングストリングスとか僕つけちゃったんですけど、うん、僕が思いついたんだけど、あ、
そうなの、そんなこだわってって
全然考えてない
イメージもあるけど
全然考えてない。
そうなんや、
はい、うん、なんかに提出せないかんで、うん、石原健三郎と何にするってベースの人が言ってきたけん、うん、光一君って言うんだけど、うん、ベースが言ってきたから、うん、光一君にどうしますとか言って、うんうん、おーとか言って そう、そんな急に言われても分かった、じゃあトラベリングストリングスとか言って本当にその場で思いついただけなん
すごいね、はい、何人いるわけ、トラベリングストリングスっていうのは、
あ、決まってるわけ、流動的です、
やっぱ流動的なんや、
はい、だからベースは僕と組んで仕事をしてるから、うんうんうん、ベースの堤下光一君っていうのが、はい、まあ、要は僕と彼とで組んでの、うん、まず団体というかですね、うん、あれなんだけど、そこに今度と、もっと若いギターがやってきたり、はい、ドラムがやってきたり、うん、ピアノ弾きがやってきたりとか、うん、まあ、時と場合によりまあ、管楽器がやってきたりとかですね、うん、そんな感じです。だから流動的にしてますね、
うん、まあ、もしかしたらその土地でしか編成として可能、
そう、そういうことです、
はい、ね、線がないようなものもあるだろうし、
だ今度なんかそういう現地、うん、ちょっと夢の一つでありましたよね、うん、現地の人とこうそうやって会ってセッションできちゃうっていうのも、
いやいや ね、 ね、
そのもちろんいいことだけかどうかは別としてですよ、わ、
う
ん、からないけ ど、
う
ん、
いいけど
でもそうやってセッションできるっていうのは一個機会ですからね、機会を与えられるということだから、
うん、
なんかそういうことをなんですこう楽しんでいけたらなっていう、
ね、うん、いや素晴らしいと思いますよ、はい、そのフリースタイルというか、
はい、それがそのパッケージというかショーケースっていうんですか、うん、としてはそこにしかない新鮮なものになるじゃないですか、
まさにライブです、
ね、え、だからそうすると現地の人たちもですよ、うん、そこにもちろん追っかけて、うん、よそから来た人もそうなんだけど、うん、あ、そこの土地に来てよかったな、もしくはそこの土地にいてよかったなって思ってもらえるんだったら、うん、僕これ以上はないじゃないですか、もう、うん、もう喜びというかですよ、
うんうん、
はい、
混ざり合うね、はい、ところがあるという、うん、まあ、そんなだから今度、うん、アルバムができたんですよね。
そうです、はい、
5月1日に CD がまず出まして、
そうです、はい、
ボーリン8という、
そうです、
これどういうなんかタイトル、
これですね、うん、これもやっぱりタイトルどうするから始まるんですけど
、
まあ、本当そうなんですよ、
これも
何人おったっけ、ゲストというか演者全員で、うん、何人おったっけ、8人ですわとか言ってきて、うんうん、8人、ちょっと待って8人、分かった、考えるって、うん、じゃあその時に、うん、ほら例えばですよ、フィンガー5とかですよ、うん、ファンタスティック4とか、
うん、まあ、数字が入った
なんかあるじゃないですか、
いろいろあります、
アクマイザー3とかなんかいろいろあるじゃないですか、
はいはい、ハプニングス4とかね、
そうそうそうそうそうそういうやつですよ、なんかヒーローね、はい、みたいな、
はい、
で童心に帰ってじゃないけど、まあそんな感じですかね、うんうん、でなんとかエイトにしたいなってパッて浮かんだですね。
響きは確かにいいな。
そう、なんとかエイトですね、うんうん、その時に、うん、なんか真っ暗言葉じゃないけどその先につけるあれが、うん、意味がないとよくないですよ、うん、それで僕あのピンボールの黒い球で8があるじゃないですか、あのエイトボールとかナインボールとかの、
はいはい、ビリヤードの、
そうです、ビリヤード、うん、そうです、うん、の8ですね、うん、で黒がベースにあって、うん、白抜きして8だよねってなった時に、うん、あこれなんかいいなと思った時に、うん、ボールでしょ、でもなんかボール、いやプールバーとか、うん、いや違う全然違うなって、うん、でボールエイトボールとか言うと、うん、いやそれビリヤード同好会の人たちみたいで音楽ではないなと違うってなった時に、でもなボールってそういえば、うん、僕がそのアメリカとか行きだした頃、まあ、イギリスでもそうだけど、うん、そういうああいう古い音楽の文化っていうのはダンスが絶対こうひっついてるというか、はい、ペアで踊るダンスがついてるわけね、うん、だからそこを踊るような部屋、まあ、ステージがあって僕らこうバーンって演奏する、うん、そしてみんなが踊ってる、そこをねボールルームって言うんですね。
確かにそう言われてみたら、
うん、そうだそうだって思って、あこれじゃんと思って、でボール8じゃなくてじゃあ動詞にした方がやっぱり人間が動いてる様が、うん、8人が動いてる様が浮かぶだ、僕にとってはね浮かぶだろうって思って、うん、ボーリング8にしましたね。
なるほど、はい、6月15日アナログまで出ました、ね、
そうです、はい、
まあ要は今までのこう後半の話を聞いてるとやっぱり旅、うん、はい、というのがなんかザブケンの一つのキーワードになってるイメージは
そうですね、はい、あの深いところでありますね。
これがまあ言ってみれば、はい、ザブケンのある種の こだわりであり、うん、流儀みたいな、うん、そんなところもありますか、
う
ん、
そうですね、
うん、なるほどね、うん、まあ、あのその、ね、ニューアルバムに関しては今発売中ということですから、はい、あのさっき言ったボーリング8、
はい、
これはどういうところで買えますか。
あのねこれ、うん、あの僕のサイト見てほしいんですよね。
あ、なるほど、
簡単です、はい、あのザブケン .com、
おお、まさに、
はい、ザブケン .com です。
じゃあこのホームページでしか逆に言うと買えない、
は
い、
そうなんです。今回は流通をちょっとあんまりやってないんですよね、うんうん、あの自分の意思というかあったんですけど、うんうん、
手売りできるレベルで
このそうこの、うん、どのぐらいこの時期にどのぐらいできるんだろうっていうのはちょっとやりたかったんですよ、うん、
なるほど、
うん、
でもそっちの方がまあすごくこうフェイストゥーフェイスじゃないけども
意味がありますよね。
意味があるよね、うん、なんかちゃんとあこの日に届いてるんだとか、
う
ん
う
ん、ね、
そうです、
そういうつながりみたいなものもなんか、ね、はい、あるんじゃないかな、まあ、じゃあこの辺はザブケン .com、
はい、
ホームページで
ご覧ください、
はい、はい、購入していただいたり
よろしくお願いします、
まあ、今後の活動に関しては、まあ、そのホームページだったり、ね、SNS をチェックしていただければ、はい、分かるということですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、じゃああの健三郎引き続き来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで今夜のゲストは石原健三郎さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast